はい、こんばんは。イエロックでございます。現在時刻は21時26分。なんだ、帰りの道についております。今日は所用で、ちょっと都心の方に来ておりまして、これから帰るっていう感じですね。まあ、この時間に帰ることあんまりないんでね、どんぐらい道が混んでるのかちょっとわかんないですけど。まあ、行きにはね、玉突き事故をね、見たんでね、安全運転で行きたいなと思っております。ほい。何でしたっけね。なんか、こう、本を読みまして、まあ、なんていうか、あれは何書っていうんだろうね。まあ、ビジネス書の一種なのかな。まあ、ビジネス書の一種として、まあ、こう、パブリック・リレーションズっていう本があるんですけれども、まあ、その本を読みまして、その感想ではないですけれども、まあ、いろいろと読んで感じたことなどをちょっと思ったところを見てみる所存です。まあ、記憶なんでね、今私は車を運転してまして、本が目の前にあるわけでもなく、どういう内容だったかとかも記憶を頼りに喋るんで、内容の正しさとか、まあ、そもそもイエロックですからね、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、まあ、内容は全部嘘だと思っていただきたいですけれども。ほんで、まあ、読んでですね、その書籍ですね、まあ、個人的なこれ主観ですよ。個人的な主観として、まあ、いい本だと言われております。まあ、これ主観じゃないな。これは客観なのか。まあ、いい本だと言われてるんですけれども、まあ、主観としてですが、どえれえ眠い本なんですよ。前半。で、3、4、5以降、まあ、後半の章、3、4、5、4、5、6、7かな？章が、まあまあまあまあ、なかなか面白い内容になってくるっていう感じですね。まあ、なんというかですね、まあ、パブリックリレーションって、まあ、大きな括りで言われはしますが、まあ、要は、コミュニケーションですね。人と人のコミュニケーションではなく、人格、法人格問わず、何らかの、まあ、ああいうのは人格って言っちゃえばいいんですかね、何らかの人格と人格がこうコミュニケーションするために、どういうふうな視点を持つべきかとか、どういうふうにことをすべきかみたいなことが、まあ、リレーション。っていう形で、まあ、やられてますと。で、パブリックリレーションズと題してはあるんですけど、まあ、実際問題としては、まあ、様々なコミュニケーション相手、まあ、よくパッと思いつくのが、まあ、広告主と、まあ、お客さんみたいな感じで、宣伝としての PR、まあ、PR 活動っていうのは皆さんも単語としてはご存知でしょうという。まあ、それはなんかこう、アド、広告と似たようなものだというふうにまあ思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、実際もうちょっと奥深いものがまあありまして、まあ、さっきも言った通り、その人格と人格なんですよね。それはでも人ではなくて法人格とか、まあ、そういうふうな団体とか、そういうものも含まれるものの、もの同士のコミュニケーションというものが、まあ、リレーションですね。で、まあ、タイトルに僕はちょっと乖離があると思ってて、パブリックリレーションって書いてあるんですけど、別になんか、パブリックではないコミュニケーションも全然すごい載ってるし、まあ、そっちの方が、まあ、非常に面白いっていう本ですね。まあ、なんか逆に、なんというか、その、パブリックリレーションって聞いて、なんか広告の本だなみたいな感じで捉えてしまうと、 まあ、非常にもったいない本だなと僕は思うわけですよ。これは主観ですけどね、読み方、人によってそれぞれだと思うんで。で、まあ、具体的には、例えばですけど、パブリックリレーションという文脈で言うと、会社という文脈で言うと、まあ、そういうふうな、なんか商品を売るためのコミュニケーションであったりとか、で、あるいはそうですね、政府とのコミュニケーションとか、あるいは当局、規制当局とかそういう感じですね。その会社がまあ何かしらの商売をやっていれば何らかの規制っていうものはかかっていることでしょうと。一般的な法律以外にも、例えば食品だったら食品衛生法みたいなものがあったりとか、まあ、あるいはそうですね、車とかだったら保安基準みたいなものとか、まあ、そういうものがこういろいろとこうあるわけですよね。そういうもののコミュニケーションというのは様々ありの中で、まあ、どういうふうにコミュニケーションチャンネルを駆使しやっていく必要性があるんだという気づきを、まあ、持たせてくれるとかっていうのがなかなか面白いところかなと思ったりする感じですね。で、まあ、さらに言えば、会社であるからには社員がいるわけで、その社員とのコミュニケーションに関しても、まあ、ちゃんと記述してあるのが、まあ、その本の結構面白いところかなと思ったりします。まあ、とはいえね、その本のコミュニケーション、そういうコミュニケーションもあるよっていうだけで、まあ、実際後半の章とかで紹介されるコミュニケーションのツールとかっていう話になってくると、まあ、ちょっとその、なんだろう、そういうコミュニケーションがあるっていう以前に、まあ、コミュニケーションって双方向であるっていう定義がまなされてまして、まあ、昔、まあ、アイダマとか言われてたやつとか、まあ、基本的に広告を見て、まあ、購買活動につながるみたいな、すげえ雑な言い方するとそういう感じですけど、まあ、今だと消費者も発信をする時代になったので、まあ、何らかの広告においても、まあ、広告を鵜呑みにするってことはなくて、レビューとか、あるいは、まあ、レビューとかっていうふうに絞っちゃったら分かりやすいですかね。レビューとかを見て、まあ、物を買ったりするっていうのが増えてきているので、で、そのレビューを作るのが何なのかというと、まあ、いっぱいユーザーであったりとか、まあ、そういうのであるっていうのが、まあ、その主張っていう感じですね。まあ、それはいろんなものがあって、ブログであったりとか、まあ、ツイッターであったりとかみたいなことを書いてあるんですけれども、まあ、それはそれでも我々は結構、もう、なんというか、身に染みてるというか、まあ今時例えば家電買うのに、レビュー見ないで買うやつはおらんやろみたいなところあるわけですよね。まあ、家電はまあまあ、ギリギリ、なんとかあれとしても、いや、家電こそか。家電こそ、まあ、レビューとか見ますね。パソコンとかだと、まあ、割とスペック至上主義っていうか、使ってる部品が基本的に同じなので、まあ、部品単位のレビューを見たりとかして、まあ、選んだりとかすることもありますよね。あとは、まあ、友達が使ってるかとか、まあ、簡単に言っちゃえば、Mac がいい、Windows がいいみたいな話から始まったりとか、Windows だったら、まあ、ThinkPad がいいとか、XPS がいいとか、まあ、あるいは僕みたいにライフブックがいいとか、そういうこう、なんていうか、レビューみたいなものがあったりしますよね。僕もまだ清書してないですけど、カンファレンスに行くときに、まあ、どれだけ荷物を軽くすると楽になるかみたいなエントリーを去年書いて、結構 まあ、人気になりまして、今年のやつをちょっとこの間駆け足で出したんですけど、まあ、あれを見て、まあ、ちょっと買ってみてもらえてる雰囲気を感じたりもしたんですよね。まあ、なかなかそれはそれで嬉しいものだなと思ったりします。まあ、承認欲求も満たされる感じがしますね。なんか自分が目利きしたみたいな感じじゃないですか。で、まあ、僕も別にじゃあ全部買って試したっていう、まあ、買って試してるんですけど、その目くらめっぽうに全部買ったっていうわけじゃなくて、まあ、これが良さそうだなとかスペック見たりとか、まあ、レビュー見たりとかして、まあ、その中から選んだりとかしてるわけですよね。あ、つまりはその誰かが買ってレビューする、まあまあ最初はまあレビューじゃなくて、その会社の、なんだろう、広告だったりから始まるんでしょうけど、それを見て買ってレビューして、でそれを買ってレビューする人が現れてと、こうさまざまループが連なって、まあいろいろなこう効果っていうものが生まれてくるよっていうのが、まあ一つ述べて言うとこでしたね。まあ、ちょっと面白いのが、そのパブリックリレーションズ第2版なんですけど、まあ、ちょっとデータが古いですね。データが古いっつうのは、まあ、やっぱパソコンとかスマホとかの利用率のデータが2013年とか14年とかのデータに基づいているので、スマホよりもパソコンの普及率の方が高かったりとかして、まあ、さすがに今のこの世の中だったらスマホの普及率はもう80とか90%でしょうから、でパソコンの普及率はその資料だと確か6割ぐらいだったんですけど、まあ、実際のところ今もうちょっと減ってる、5割ぐらいになってんじゃねえのかなと思ったりするぐらいで、まあ、今はみんなスマホでコミュニケーションしてるんじゃないかなと。で、スマホでコミュニケーションするとなると、その中で、まあ、個人のメディアとの代表格としての取り上げられてたのがブログだったんですけど、まあ、スマホでブログ書く人ってあんまりいないと思うんですよね。確か取り上げられてたメディアとしては、ブログとか、レビューサイトとか、マイクロブログ、いわゆるツイッター現 X とか、フェイスブックとか、まあ、そういうものとかが、まあ、取り上げられてましたね。あと、珍しいところで、ハテナブックマークなんても取り上げられてて、まあ、なかなか、まあ、ちょっと情報は古いんですけど、まあまあ、なんというか、悪くない、なんというか、着眼点って言うとおかしいな、なんて言ったらいいですかね、悪くない、要は感度感というか、だなと思いました、それを読んでる限りでは。そう、なので、あの本、仮に、僕みたいな人間が読むとしたら、マジで後半から読んだ方がいいなって思いました。前半はね、どうしてもやっぱりこう事例集みたいなものが多くなっちゃってて、まあ、こういうものですよみたいな話をしてしまうことに終始しがちで、まあ、なかなかね、頭に入ってこないんですよ。僕もね、最初ちょっと開いて、30ページとか20、40ページとか読んで、なんか、まあ、この分野の勉強昔したことあるから、まあなんか、まあまあまあまあみたいな気分になったんですけど、割と後ろの方を見ると、そのテクニックっていうとちょっと大げさなんですけど、そのコミュニケーションツールの話とかっていうのが、まあ結構話されてて、でそれを読んだ後だと、まあ割と前半の方が頭に入ってくるんで、まあ後半読んでから前半読むのが、まあいいかなと思いました。僕みたいな人間はですけどね。まあ、僕はね、バーッともう斜めに全部読んでから、まあ、ゆっくりと、こう、そうですね、僕の読み方は独特かもしれないですけど、バーッて前から読んで、何も考えずに前から読んでって、目次とかもあんまり見ないんですよ。まあ、前から全部斜めに読んでって、面白そうな章を読んで、で、後ろからなぜか読むんですよね、僕ね。そうしたらね、結構ね、前の方もね、まあ、すっと頭に入ってくるっていうか、まあ、いらない部分は別に読まなくていいなみたいな気分になって、まあ、面白い感じで読めましたね。 んかその上で、そのさっきのちょっと個人の発信するメディア、まあ、CGM って書いてあったんですけど、まあ、CGM って若干死語っぽいですが、まあ、それについて書かれていて思うのが、もう今だとやっぱりブログないし、ブログはまあ使われていないに等しいですし、個人が発信するメディアとしてはね、まあ、ツイッターであったりとか、まあ、フェイスブックであったりとか、TikTok、YouTube、ポッドキャスト、まあ、そういうものがメインなんじゃないですかね。まあ、ブログっていうものは、おそらくニュースサイトっていう文脈で言えば、まあまあブログかもしれないんですけど、まあ、あれは個人なのか若干疑問は残るところですよね。まあ、なんかその、でも、まあ、少し気になったのは、こう今時のそういう CGM のサイトって、なんだろう、その書籍の中では、そのマズローの図が書かれてたんですよね。いわゆるまあ、生存的欲求とかから、まあ、承認欲求とか、まあ、自己実現だ、なんだかんだみたいな部分の、まあ、いろんなそういうふうな段階があるやつのあれですよ、あれの話をしていて、ただ、あれを若干真に受けていいのかなーっていうのは、正直僕はあの PR の本を読んで思いましたね。まあ、これは別になんか特定の何かを批判したいものではないんですが、今のそのそういう個人が情報発信できるツールってすごく、なんて言ったらいいのかな、その承認欲求を満たすっていうところとかとちょっととベクトルが違う感じで作られてることが多いなって思ってるんですよね。まあ、具体的に言っちゃえば、その射幸心を煽るような感じになっちゃってるんですよね。だからこう、コミュニケーションするときに、まあ、この人の発言はまあ素晴らしいからみたいな感じで、なんか正のフィードバックループが回るよりも、まあ、割となんか、まあ極端なこと言えば炎上みたいなことをさせた方が、まあ、いいねが稼げるとかあるし、そしてまあ内容をあんまりちゃんと読まなくても、そのリツイートとかで簡単にその情報を配布できちゃうんですよね。そのパブリックリレーションズの本の中でも、その、なんだろう、まあ、あるキャンペーンについての話があって、まあ、成功キャンペーンに関しての話をちょっと見ていても、なんかね、僕ね、理屈はわかるし腹落ちもできるんだけど、なんかそんな綺麗事じゃねえなみたいな感じで見るところが少々ありましたね。まあ、あるキャンペーンで、その、まあ今もよくあるんですけど、いいねをすると何円募金しますみたいなのあるじゃないですか。まあ、あるいはその募金の額に倍を足して募金しますみたいな。あれってあんまり僕好きじゃないんですよね。なんか、そういうものなんだっけなみたいな、なんかこう、自分がいいことをしたみたいなことを、なんというか、イージーに肩代わりさせてやるっていうことってそんな尊かったっけみたいなことが若干思ったりとか、まあ仮にそれが、まあそれが偽善とかっていうわけでもないんですけど、 まあ、企業はね、まだいいんですよ。そのキャンペーンによってある程度フォロワー数が稼げたりとか、そのサービス登録者数が増やせたりとか、まあ、それなりのね、分かりやすく、そしてその、まあ、リアリストな結果を求めてらっしゃるから。でも、なんか個人が情報を発信するときって、そんなになんかリアリストな理由って実際なかったりしないですかねって思っていて、割となんかもっと植物的な、たくさんいいねがついて嬉しいなみたいな感じがしちゃって、っていうところでなんか終わっちゃってる感じがするなーっていうのが、まあ、強く感じるところで、果たして双方向にコミュニケーションするためのメディアとして今メディアがちゃんと進化しているのか若干謎だなって思うところがありましたね。まあいい悪いじゃないんですけどね。あとまあ、これはまあかなり飛躍というかその本に書いてあることでもないんですけど、まあ、LLM、まあ、いわゆる AI の時代になった時に、その個人の発信っていうものがロンダリングされた結果、まあ、これっていいことなんですかねみたいなのを AI に聞いて、まあいいことですねみたいなこと言っちゃったりしたら、もうなんかそれってその個人のコミュニケーションなんだっけみたいな感じに若干なるところがあって、まあマジョリティの結果が反映されているといえば、まあそれはそれでいいのかもしれないなと思いつつも、まあ果たしてそれは個人が発信したことをベースにできているのかなっていうと、若干疑問符が残ったりしますね。まあ、なんかこう、なんだろう、まあ、そのパブリックリレーションズにおいては、まあ、双方向にそのコミュニケーションするってことは重要だよっていうふうに書かれていて、なおかつそのコミュニケーションの時に発生する、なんだろう、その人格におけるコミュニケーションのスピードとか、あるいは密度みたいなものを結構重要なものとして捉えていて、まあ、それを理解しながら使いましょうねみたいなことを結構述べてたりするんですよね。だけど、なんかその本が言うほど立派な世の中にはまだ今到達してないなっていうのが結構感想としてはある感じですね。まあ、レビューとかはね、まあ、比較的分かりやすいんですけどね。まあ、ここの店が良かった、あそこの店が悪かった、まあ、そういうのは結構、まあ、アンチもあるんで、どうなんだっていう話ももちろんあるんですけど、まあ、商品のレビューとかはね、これがここはこう良かったみたいなのって結構いいレビューだったりするんですけど。でもレビューって結構一山いくらの世界なんですよね。あまり個々人について、その、やっぱり取り上げられてないなって思っていて、まあ、群体、その集まりとして、なんかロンダリングされちゃってるような気がするんですよね、レビューサイトって。まあ、誰が言ったかよりも、まあ、何が言われたかの方が重要だと言われれば、それはそれでそうなんだという感じもしないでもないんですけど、果たしてそれって、そのコミュニケーションが双方化された現代において、その人たちの意見みたいなものがちゃんと反映されているのかっていうのがよくわかんねえなって思いながら読みました。まあ、それはさておき、話の中でちょっと面白かったのが、その、まあ、これ本買ってぜひ読んでもらいたいんですけど、ある食品の、なんていうんですかね、炎上回避の部分が、まあ、若干面白かったですね。 まあ、すげえ端折って言いますけど、まあ、本読んでほしいんで、その食品についてクレームがついたときに、ツイッターなのかな、ツイッターで、まあ、炎上が起こりました。炎上が起こりましたのときに、即座にレスバをして、まあ、論破することによって、まあ、鎮火ができましたと。で、この鎮火が遅れると、マスメディアに掲載されていて、まあ、もっとひどいことになってたでしょうみたいな話になっていて、なんか、これも若干引っかかりがありますよね。まあ、インターネットの使い方が上手い人っていう言い方を僕はたまにしたりもするんですけど、炎上させることってやっぱり人為的にできるんですよね。人為的にさせたときに、まあ、どういうふうな、なんていうんですかね、やり口みたいなのを、あるなと。その事例では、3時間だったかな、3時間ぐらいで、適切な対処まで持ち込めたから、まあ、勝ちましたって言うんですけど、なんか見てて、相当運が良かったのか、よほどの、炎上回避チームがいるのか分かりませんけど、まあ、いたのかっていうところで、果たしてそれは、真似ができるんだろうかって、若干ちょっと疑問なところでは、ありましたね。まあなんか、内容を避けて喋るとなかなか難しいものがありますね。まあ、実例としてはちょっと極端なのかなと思いつつも、まあそれが一番いいものだ、あるいは参考にすべきものだとすると、まあまあ面白いっちゃ面白いのかな。やっぱりなんかうまくいかなかったクレームがついたときに、即座に、まあその、まあ、それが事実だったら、それを、なんていうか、やみくもに否定するのは単なる隠蔽ですけど、まあそれが事実と異なるっていうときに、まあ、説得力を持った反論ができるかどうかっていうところを、まあ、きちんと日々用意しましょうね、みたいな、まあ、そういう話だったりするわけですよね。果たしてそんなことがみんなできるのかなっていうふうにはちょっと思っちゃいましたけど。あと何だったかな、面白いなと思ったところは。そうですね。まあ、結構いろいろ読んでいくと、PR っていうものの主体はどこにいるのかっていうのが定義するのがまあ重要なんだなとは思いました。その主体がブレると多分うまくいかないんですよね。さっきも言った通り、今では規制当局とやり合ったりとか、まあ、お客さんとやり合ったりとか、社内とやり合ったりとか、まあ、国外であったりとか、まあ、そういうふうないろんなところと、まあ、コミュニケーションを取ってリレーションをしていく必要性があり、それらに対する、まあ、ことがあるよというふうにまあ述べてるんですけど、まあ、それってでも意見みたいなものをまあまとめきるっていうことがすごく重要で、で意見をまとめきるっていうことに対して、まあ、どれだけコストを払えるのかなっていうところがポイントなのかなと。そして、まあ、それが統一されたときに、まあ、どれだけ迅速に間違ってないメッセージを届けられるのかっていうところが、まあ、非常に重要なのかなと。間違えたメッセージを届けていてはダメだし、そのメッセージを正しく届けるためには、ちゃんと発信しなきゃダメなんだなっていう。まあ、そういうのを痛感しましたし、 まあ、やっぱりこう、コミュニケーションって難しいんだなっていう、ね。まあ、それをもって、リレーションってものが作られていくんでしょうけどね。はい。なんか、すごく真面目な話をしてしまった気がする。まあ、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストなのに、そんななんか、知ったような口を聞くのは、なんか違うと思うんですけれども、まあまあ、そういう回もあって良いというだろう。あって良いだろうということで、まあ今回はね、これぐらいにしておきたいかなと思っております。なぜなら、到着したからです。はい。30分超えてるわ。はい、ということで、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストでございます。皆様が、まあ、普段からいろんなコミュニケーションを取られてると思いますし、まあ、その中にはね、本当だったり嘘だったり様々なものがあると思うんですけれども、まあ、少なくともね、この EA ロックに関しては、全てが嘘でございますので、全部適当に聞き流していただければ良いんじゃないでしょうかと思う次第でございます。まあ、でもね、個人的には、なんか今のいろんなメディアは、なんだろう、やっぱり最適化されていくときに、良い最適化っていうものがされてるのか、ちょっと疑問に思うことが多々ありますね。はい、ということで、今回以上とさせていただきたいと思います。また次回お会いしましょう。またねー。